皆さんおはようございます。今日は特別に母の日の記念感謝礼拝として皆さんと、大切なまた意味ある時を過ごさせていただきたいと思っております。毎年この母の日、父の日が来ますとですね、胃が痛いというと言い過ぎですけれども、悩みます。なぜかと言いますと、特にこの母の日はですね、私母になったことがないので、単純な理由であります。で、一生なれないと思います。逆立ちしても、逆立ちもできませんけれど、どんなにですね努力しても、それは神様が与えてくださった定めというものですね。父の日はどうでしょうかね。これもまた大変ですね。父の、父、一応と言ったら失礼ですけど、ちゃんと父親として生きてきたつもりですけれど、どの口が言ってんだってですね、周囲から聞こえてきそうですけれども、身近な人たち、特にですね、そんな思いを持っている家族もいるかもしれません。母の日に関してはですね、母にはなれないけれども、でも母からいただいたものがあります。それだけは自慢というんですかね、感謝しているものでありますね。母からいただいた命は神様からの贈り物、ご両親を通して与えられましたけれど、母から受けた愛情、それは皆さんもですね、さまざまな形で、またそのですね、分量といいますか、程度はそれぞれかもしれません。誰も決められないことですけど、仮にですね、私は母の愛情なんか知らないで育った、そんなものというですね、いう方がもしもおられたら、それでも大丈夫です。なぜなら、これからあなたは母として愛情を注ぐことができる、そんな人生を送る選択肢が、チョイスがあります。女性の場合、男性もそうです。父親の愛知らないで育った、立派です。立派とは言わないけど、ご苦労さんですね。本当に大変な人生だったと思いますね。それでも私たちはこの神様、父なる神様の愛をいただいたときに、今度は私たちがそれを注ぐことができるのですね。また父の日まで取っておきますけれど、今日は母の日。麗しい、みずみずしい、爽やかな五月晴れの春の初夏のこの季節にですね、生々しい、毒々しい、残酷な、えぐい、こういうストーリーがですね、聖書に収まっているというのはいかがなものでしょう。これね、神様が愛の神様で、そして命を何よりも大切にするお方であるなら、なんでこんなお話ここに入れるんですか。女性たちのバトルが繰り広げられています。裁判のドロドロしい、生々しい、この戦いが広げられていますね。この時代、王様が裁判をするというのは決して珍しくはなかったんですけれども、でも通常は王様の出番ではなかったんですね。これは特別な事例だということで、王様の前に女性たちが連れてこられた、あるいは王様自らが 介入されたということなんですね。裁判官、ジャッジですね。なんか昭和の時代劇にもそういうのがありましたね。高橋英樹さんでしたか、あるいはなんとか健さん、まあいろいろいますけれど、あ、昭和の時代劇知らない人はね、おじいちゃんに聞いてください。ね、ここぞとばかりに、教えてくれますから、お殿様自らがですね、裁判について、普段からですね、町人、町の民衆の中に紛れ込んで、そして事件の真相をちゃんと知ってですね、最後に裁判官として、お前、こんな悪事を働いて、問答無用、とですね、最後の大なたを振るんですけれど、でもこのお話はですね、どうも証拠不十分のようです。だってこれ証人がいないんですよ。夜中に、まあ寝床で赤ちゃんを産んで間もなくです。どちらもほとんど同じ頃に産んで、そして赤ちゃんが、いわゆる窒息死したんでしょうね。お母さんの下敷きになって。どちらも遊女です。社会的にも、モラル、道徳的にもですね、そういう仕事をしていて。で、証人がいないだけでなくて、本人、当事者同士の、これは口述ですね、被疑者、被害者、あるいは加害者、被告、原告がここでですね、壮絶なバトルを繰り広げるのです。いやー、これは判定に迷ったでしょうね。判断を下すのができなくて、とうとうソロモン王が直々に登場するわけですね。ソロモンの王様がですね、まあ、列王記の最初から登場するんですけれど、この方はどういう王様でしたかということを、ここでまあ、プロフィールも含めて紹介するような、これはエピソード、実例なんですね。で、結論から申しますと、この王様は、人間離れした思考の杖、知恵ですね。知恵を持っている賢い王様であったのです。28節に結論付けられてますね。イスラエル人は皆王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。人間はいくらでもごまかし、また隠し、その罪を隠し、そして自分のものでないものを奪う。そしてこの二人のうちの一人の女性のように、自分の私利私欲、所有欲、そして最後は嫉妬心、妬み、ライバル意識、敵対心ですね。これ全部モーセの十回の後半部分にですね、戒められている決まりに関連するものです。神様が決めた人間が幸せに平和に生きるために与えられたこのモラルの規則をですね、この一人の女性は、あからさまに破る。そして神様の与えた命を奪おうとする。その心をですね、炙り出すために、この王様の知恵はですね、このような形で示されたのです。なんともむごい。生まれたばかりの赤ちゃん。一方はね、亡くなってるんですけど、一方は生きている。これがどちらの 女性が産んだものか、どちらが母親であるかをですね、判別するために、このような手法、手段を下したのですね。で、今日はですね、この裁きが下されますけれど、このソロモンの知恵に満ちた裁きを通してですね、二つの点が明らかになりますので、それをメッセージとして今日はですね、まあお母さん方はもちろんのこと、私たち人間、父親もそうですし、普段の人間付き合い、人との関わり合いの中でもあり得るケースであることを覚えてですね、神様の知恵、それが下す判断、メッセージとして受け取りたいのです。第一点はですね、ここで母親とはどういう人ですかというものが明らかになります。この恐ろしい、むごい、残忍な王様の知恵による裁きはですね、この二人の子供、この生きている方の子供をですね、真っ二つに引き裂く、切り刻め、まあ、切り裂きなさいというものですね。命を産んでくださり、与えてくださった創造主の愛の神様が、バックにいて、その知恵を授けた、その愛を知っているソロモンをダビデ王子からですね、受け継いだその信仰、神様を恐れる信仰を持っているはずのソロモンを、それはあまりにもかけ離れていますね。いや、そこまでですね、神様は迫ったのです。命は誰のものですかという。母親のものですか、お腹を痛めたから母親なのですか、本当の母親ってここにですね、ちゃんと明らかになりますね。26節、すると生きているこの母親は自分の子を哀れに思って胸が熱くなり王に申し立てていった。我が君、どうかその生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください。これが母親の知恵であり母親の心なんでしょうね。なんですって、それは何を大事にするか、何が最も大事であるか決まってるでしょ。答えは出てるんです。命ですよ。自分の命よりもですね、子供の命をが救われることを選んだのです。だってこの女性、もしですね、ここでギブアップしたら、はい、私が殺しましたということで、この人が有罪になるんです。それだけでなく、もう一つ、遊女であったということも、間違いなくこれ、石打ちの刑ですね。二つの罪で問われて、有罪となるのです。でも自分の人生も終わったもの。自分は救われないけれども子供を生かす、自分の子を哀れに思って胸が熱くなった、これが真相ですね。本物の母親のうちにあるもの、まあ、父親もそうです。ここでね、この動詞は 哀れに思うという言葉動詞はですね、もっと生々しい表現なんです。具体的にはこのお腹にある女性が赤ちゃんを宿す場所、胎ですね。そこが苦しむ、痛む、衝撃を受けるという、そういう意味の言葉です。男性に関して言えば、膵臓かあるいは肝臓が痛むという、そういう表現でね、イエス様が弟子たちを含む5000人の人たちがお腹を空かして食べるものがなくて、一緒についてきた人たちですね。そこで哀れんで、5000人の人たち、パンと、魚を増やしてですね、食べさせたのです。これどちらも同じです。どこから来るんですか、その思いは。命を作られた神様から。与えられるものなのです。で、私たちはクリスチャンになったとき、その愛に目覚め、また、それをしっかりと心の中に受けて、そして溢れんばかりにそれが自分だけで取っておけなくて、溢れ出るような、そのような生き方、現れていくのではないでしょうか。母親であっても、父親であっても、子供であっても、おじいちゃん、おばあちゃんであったとしても、その思いはですね、変わらないのです。自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てていった、生きてるその子をあの女にあげてくださいと。どういうことでしょう。これ女の敵対する自分を訴え苦しめる奪おうとするその相手の女にあげてくださいとここでは書かれてますけど、結果的にはどういうことですか。神様、ここで言われるソロモン王ですね、この場合は神様の知恵と裁きを委ねられているソロモンをジャッジ、裁き主、裁判官にそれを一度差し出しなさいということですね。委ねなさい、任せなさいという意味です。これこそが本当の知恵と言われるものですね。イエス様が地上に来られたときに、ヨハネはこのように証言しましたね。3年間一緒にこのイエス様と生活を共にした後、結論1章の14節。この方は何に満ちていた？恵みと誠に満ちていた。恵みの中に含まれているのは憐れみですね。無償の愛、無条件に自分の命をも厭わない、差し出してまでも犠牲にしてまでも取り戻そうとする、命を救おうとする、その憐れみと愛。それゆえに3章16節でね、有名な言葉があるでしょ。皆さん暗唱してる言葉です。神は一人子をお与えになったほどにこの世を愛され、その愛ですね。この世というのは私たち一人一人どれほどの犠牲だったんでしょうね。ご自分の一人子を与えるほどに、ご自分が苦しみ犠牲を払って。しかしもう一人の女性はどうですか。もしそうでないなら、このような判断、このような生き方、振る舞いをするのです。どうでもいい。 散り刻まれても構わない。もちろん私たちはね、そのように誰も思うことはしないんですけれど、でも結果的にはそのような愚かな結末へと、を生んでるんです。どうやって？その子供は自分の子供だって言い張って。本物のお母さんももちろんそういうこともできたでしょう。でも、この裁判官はそれをあえてさせなかったんですね。切り離す。母親から一回切り離して、命の作り主である、この赤ちゃんの作り主でもある。創造者の、作り主の神様に、絶対に間違うことのない正しいお方の手に差し出した。お返ししたのです。で、子供は、私たちは、何でしょう。それは自分のものではない。自分がコントロールして、自分が所有して、そして自分の欲のため、都合のために、自分の達成感や自分の安堵感、納得するような、そういう人生を生きてほしい。まあ全部裏切られるわけですけれどもね。それ知ってながら私たちはしがみつくのです。このもう一人の偽物の母親の場合はそうでしたね。最後までしがみつきました。自分のものだ。で、それがままならないなら、もういらない。死んでしまえ。一番大切なものを見失っているのです。私たちは、子供、あるいは親、家族、そして巷の人間関係もそうです。自分の自由になる限りは、自分の都合に合う限りは、自分が助かる限りは、お付き合いを続けます。自分のコントロール、支配、が可能な限り私たちはつながろうとするのです。また奪い取ろうとするのです。自分はそのつもりはないと言ってもですね、そのように私たちは振る舞っているのです。しかしこの本物の母親はその子を殺さないでください、私たちはすべて神様から与えられて託されて預かって、家族もそうですね、大切なものであればあるほど私たちはその人格、命をにとって何が最善かを願うものなのです。神様のもとにお返しする。そこからが一人一人のですね、幸い、そして命の喜び、成長があるのではないでしょうか。母親とは誰ですか？父親とは誰ですか？兄弟姉妹とは誰ですか？どのような人ですか？神様にいつでも、いや、最初から差し出す。そして、その限りで最善を尽くす。その人の幸せを、幸いを、祝福を願う、祈る、必要に応じて、関わり、助ける。そのような意味でやりたいと思います。もう一点ですね、このお話の中には、もう一つのことが問われます。女性は、この母親はどうやって母親になったんでしょうか。 もちろん子供が取り戻されて、そして与えられたから。無実が証明されたからですか？裁判に勝ったからですか？そうではないのですね。この一言です。28節もう一度お読みします。イスラエル人は、27節ですね。そこで王は宣告を下していった。生きている子供をはじめの女に与えなさい。決してその子を殺してはならない。次。彼女がその子の母親なのだ。彼女がその子の母親なのだ。私たちは自分で母親になった。まあ、私の場合、父親になったのではない。自分が友達になった。もちろんね、牧師の試験を受けて牧師になりました。今日も正式な安守礼といいまして、福音住教会の教派の団体の認職式があるんです。牧師の認職式。どうやってなったんでしょう、その先生。藤沢までこれから出かけます。私の後追いかけない、誰も追いかけないでしょうけど、もう12時過ぎたらもうね、出かけますからね。もうこの後すぐパンをかじって、もう出かけますけれど。嬉しいことです。その先生、若いね、前途洋々たる優秀な方ですけれども、試験を受かって結構大変なんですよ。まず論文試験、面接、これから筆記試験、3時間書きまくるんです。直筆ですよ、今の時代。これはね、70年間変わってない。これからも多分変わらないでしょうね。なぜなら福音住教会は体育会系だから。もう腱鞘炎になるまで3時間。私も留学から帰ってきてすぐに、もう書きましたよ。タイプしか打ったこともない。汗かきながら。その夜は箸も持てないぐらいですね。こう釣ってましたけど。頑張ったから。試験受けて、面接にも合格したから。そうじゃないんです。神様がそのように呼んでくださったから、お呼びくださり、任じてくださったんです。みなして、受け入れてくださったからなんです。久喜教会の牧師も、もちろんね、招聘を受けて。そして、ある程度の約束事をしましたけれども。皆さん、クリスチャンになったと。どうでしたか？自分でクリスチャンになった。自分で洗礼を受けました。まあそういう方はいないでしょうけれども、ひょっとしたらね、そういう錯覚にさえ陥りますね。それ長続きしないです。必ずいつか限界が来ます。遅かれ早かれ。なんだ教会って、牧師、兄弟姉妹、人の顔だけ見えてきますね。この女の人もそうです。人の顔だけ見えてくる。相手の女の人。出てくるのは何ですか？さっきも言いました。ライバル心、敵対心、妬み、所有欲、争い、教会の中で問題になる、すべてのこの人間関係の、まあ、毒とは言いませんけれども、このウイルスのようなですね、サタンが一番好む、そういう題材がここに生々しく明かされているのです。神様の本物の愛を見失うとき、知らない人。ここに、最も恐れるべき正しい裁きを下す完全なお方、このソロモンの王の背後におられるお方を受け入れない。その判断を、と向き合わずに、 スルーして生きるなら、それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってください。そのような人生、自暴自棄であり、自分を見失うだけでなく、大切な人々をも滅びに至らせようとする。恐ろしい結末が待っています。しかしですね、今日は、この結論は人間関係のことではなくて、何が明らかにされるためのお話でしたか？28節、イスラエル人は皆王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。王を恐れた。もっと言えば、この王様の背後に共におられるイスラエルの主である神様を恐れたんですね。本当の知恵はそこからです。この本物の母親であった女性は、この神様を恐れたから、真実が応答したのです。たとえ自分が間違っていたとしても、自分の手に戻らなかったとしても、でも愛するものを生かす。そのために苦しみ、そして、心を痛め、悲しんだ。その心を神様はご存知でした。あなたの方こそ最も賢い女性ですと。神を恐れる女性。箴言、このソロモンが書いたあの格言集、箴言の31章にはそのような実例、一番最後のクライマックスに、イスラエルで褒めたたえられるべき女性のキャラクターが全て載ってるのです。その最高峰は何ですか？主を恐れる女性。それは女性だけでなく、私たち人間としての出発点、原点ではないでしょうか。神様は全てのことをご存知であります。証拠がなくても、証言がしてくれる人が誰もたとえいなかったとしても、この方はちゃんと見抜いておられます。真実を見極める、ジャッジをしてくださるのです。神の知恵が彼のうちにあって、裁きをするのを見たからである。この約千年近く経って、誠に神様の知恵がみなぎっている言葉である神様がこの地上においでになりましたね。日本語の最も古い訳では何てなってますか？この言葉っていうのは言語じゃなくて、意図賢きものという訳が使われているんですね。驚きますね。今から100年以上前に、明治時代の初期に訳された言葉が、聖書、ヨハネの一章、言葉である神様、最も賢いお方。その方は私たちの人生をも全てお見通しであり、また心の中、考え、感じて行動する、そのことも全てご存知である方が見通しておられる。高性能なハイエンデジタルな、医療機器でも見落とす部分、人間の心の中にある暗いところ、傷んだところも、すべてその悲しみをもご存知である主が、私たちと今日寄り添って、また私たちを癒し、そして取り戻し、生かしてくださる人生と、私たちも一歩踏み出して信頼してまいりましょう。お祈りいたします。天の神様、あなたは生きておられるだけでなく、私たちの人生すべてに関わってくださり、またそれをも見通してくださり、私たちが考えていること、心の中、そして内臓の深いところで傷んでいる その問題にもあなたはメスを与えてくださっています。私たちが行うすべてのこと、語るすべてのその背後にある動機すら、あなたは炙り出して明らかにすることのできる知恵の神様であります。二人の女性がそのための実例となりました。これは単なる母親だけの問題でなく、私たち人間すべて、神様から命をいただき生かされている。愛されている一人一人が今日共に、あなたの前に立たせていただいております。どうぞ私たちも正しいリスポンスをして、あなたの前に正しい選択を持って、正しく生きる人生と、そして豊かな祝福と喜びにあふれる生涯へと向かわせてください。今日特に母の日を迎えられたお母様方一人一人のその人生に、これまでのご苦労と、また注いでくださった愛が、本当に神様がそれを多くの人々に、特に身近な子供たちや、また家族に喜ばれ、分かち合われていきますように。あなたの祝福を注いでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。